7. 風は思いのままに吹く。ヨハネによる福音書3章1節から9節。イエスはどういうふうに一人一人に関わってくださるのでしょう。そのことをニコデモという人を通して学びたいと思います。彼はヨハネによる福音書にだけ、しかもそこに3回登場する人です。まず注意しておきたいことは、彼が初めて第1回目に登場してから第3回目、つまり最後に登場するまでに2年間という時の経過があることです。2年間と言いますと、たった2年間と思われるかもしれませんが、イエス・キリストが活動されたのは長く見積もって3年間、それよりも短かったのではないかと考えられますから、2年間というのはイエスの活動された時にほぼ匹敵する期間なのです。つまりイエスの活動された初めの頃から終わりの頃までに一定の間隔を置いて3回登場してくるのがこのニコデモという人であり、その点大変興味をそそる人物です。第1回の様子は次の通りです。さて、ファリサイ派に属するニコデモという人がいた。ユダヤ人たちの議員であった。ある夜、イエスのもとに来て言った。ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。ニコデモは言った。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の胎内に入って生まれることができるでしょうか。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。誰でも水と霊によって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である。霊から生まれたものは霊である。あなた方は新たに生まれなければならないとあなたに言ったことに驚いてはならない。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いても、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。するとニコデモは、どうしてそんなことがありえましょうかと言った。3章1節から9節。彼の属したファリサイ派というのは大変厳格に信仰生活を守ることでユダヤ社会のリーダーとなっていた人々で、その数は当時約6000人ほどいたといいます。彼らは皆自分たちは間違いなく神の救いに預かれると自負し、特権階級を形作っていました。そしてイエスのような当時無名の一預言者として活動された方を軽蔑し、その活動を押さえつけようとしておりました。ところがニコデモは、そういう普通のファリサイ派の人とはちょっと違い、求道的と言いましょうか、謙遜と言いましょうか、自分の信仰はこれでいいのだろうか、と反省するところがあるような人であったらしく、ある時イエスのところに救いについて教えを乞いに来るのです。と言いましても、彼は誇り高いファリサイ派ですから、イエスに教えを乞うのはちょっと格好が悪い。そこで人目をはばかってこっそりと夜イエスのところにやってくるのです。ニコデモの質問に対してイエスはいろいろ言われますが、要するに新たに生まれなければと悔い改めを求められます。そして、風は思いのままに吹くという謎のような言葉を語られました。このイエスの言葉を、ニコデモは一体どのように聞いたのでしょう。ファリサイ派のわしに向かって悔い改めるとは生意気な、と怒ったでしょうか。無視したでしょうか。聖書はそれについて何も書いておりません。しかし、それから1年半ぐらい経った頃に、ニコデモは再び登場するのです。 それを伝えるのが7章45節から52節です。さて、祭司長たちやファリサイ派の人々は、下役たちが戻ってきたとき、どうしてあの男を連れてこなかったのかと言った。下役たちは、今まであの人のように話した人はいませんと答えた。するとファリサイ派の人々は言った。お前たちまでも惑わされたのか。議員やファリサイ派の人々の中にあの男を信じた者がいるだろうか。だが律法を知らないこの群衆は呪われている。彼らの中の一人で以前イエスを訪ねたことのあるニコデモが言った。我々の律法によれば、まず本人から事情を聞き、何をしたかを確かめた上でなければ判決を下してはならないことになっているではないか。彼らは答えて言った。あなたもガリラヤ出身なのか、よく調べてみなさい。ガリラヤからは預言者の出ないことがわかる。これによりますと、その頃イエスの名声が高まって、イエスを信じる人が増えてきていたようです。これはイエスに反対をしていたファリサイ派の人たちには甚だ面白くありません。それでイエスを捕らえようとして役人を派遣します。ところがその役人たちは、イエスを捕らえに行ったのに、逆にイエスの教えに圧倒されて、すっかり感心してしまって、とても捕らえることができずに手ぶらで帰ってきてしまったのです。ファリサイ派の人たちは怒りました。そして、なんと情けない奴らだ、お前たちまでイエスに丸め込まれたのかと叱っているところに、ニコデモが再び現れたのです。繰り返しますが、第一回目の時より1年半後のことです。そして彼は怒っている仲間のファリサイ派の人たちをたしなめて、人の言い分をよく聞き、人のしていることをよく知った上でなければ人を裁けないじゃないか、我々はイエスの言い分をよく聞いているわけでもないし、イエスのことをよく知っているわけでもないのだから、そんなに怒らないでイエスの言うことを聞いてみようじゃないかと言ったのです。ファリサイ派の人たちはそれを聞いて、お前はイエスに味方するのか、お前もガリラヤ出身かと言って、ニコデモを嘲笑したのです。これがニコデモが聖書に出てくる2回目の様子です。イエスをかばうようなことを言ったら、仲間から軽蔑、嘲笑されることはニコデモには初めから分かっていたことでしょう。しかしそれを承知で仲間をたしなめたのです。ですからこの時のニコデモは、1年半前夜密かにイエスのもとに行った時の彼とは少し様子が違うことは明らかです。ここにはもはや人目をはばかってこそこそと夜イエスのもとに行った時のニコデモの姿はありません。ニコデモのこの変化は何を意味するのでしょう。それはおそらく、新たに生まれなければと悔い改めを要求した上で、風は思いのままに吹くと謎のように語られたイエスの言葉を、あの1回目の夜以来ずっと彼が考えてきたことを示しているでしょう。あの夜以来、ニコデモは一日の休みもなく、あのイエスの言葉を考え続けたのではないか。新たに生まれなければというファリサイ派の自負心を傷つけるイエスの言葉をかみしめながら、また風は思いのままに吹くという言葉を考えながら、人知れず迷い苦しみ、心の中で葛藤を味わってきたのではないか。そしてイエスの言われたことの真理性に次第に圧倒され続けていたのではないか。そういうあの世以来の葛藤があればこそ、彼はこの第二の場面では第一の場面のように夜密かに人目をはばかるような態度ではなく、イエスを弁護する態度に出たのではないでしょうか。さて、ニコデモはそれから6ヶ月ほど後に、ということは 第一の場面のあの夜から考えると2年後になりますが、19章38節から42節に3度彼は登場するのです。その後イエスの弟子でありながらユダヤ人たちを恐れてそのことを隠していたアリマタヤ出身のヨセフがイエスの遺体を取り下ろしたいとピラトに願い出た。ピラトが許したのでヨセフは行って遺体を取り下ろした。そこへかつてあるよイエスのもとに来たことのあるニコデモももつ薬と人工を混ぜたものを100リトラばかり持ってきた。彼らはイエスの遺体を受け取りユダヤ人の埋葬の習慣に従い香料を添えて天布で包んだ。イエスが十字架につけられたところには園があり、そこには誰もまだ葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の準備の日であり、この墓が近かったのでそこにイエスを納めた。この時イエスはすでに十字架上で亡くなっておられました。そしてその遺体の葬りの許可を得たヨセフに協力を申し出たのがニコデモなのです。ファリサイ派から言えば、敵として殺したイエスを丁重に葬ろうと手助けをするのですから、これはなかなか勇気のいることです。しかしニコデモはイエスを年頃に葬ったのです。これは何を意味するのでしょう。ニコデモはイエスが十字架で死んだ時、やれやれこれで心の重荷になっていた人がいなくなった、あの世以来の悩みは終わったとは思わなかったようです。むしろ申し訳ないという気持ちを抱いたのではないでしょうか。なぜなら彼はあの世以来日増しにイエスの言われた通り悔い改めるべきだと思いながら素直にそうなれず、ファリサイ派のプライドを捨てかねてそのメンツにこだわり、ついにイエスの在世中明白にイエスを信じることがなかった申し訳なさに胸が張り裂けそうであったと思われるからです。だからこそせめてもの償いに彼はイエスの葬りに協力するという行為に出たのだと思います。ですから彼にそれをなさしめたもの、それはあの世以来の2年間イエスの言葉が彼の心にずっと課題として生き続けたということでしょう。さてその後のニコデモはどうなったでしょう。もう聖書は何も伝えていません。しかし教会は昔からニコデモについて次のような言い伝えをしてきました。それは新約聖書が全部で27巻ある現在の形にまとまったのは4世紀のことと言われますが、その時まで教会で用いられながら結局この27巻の中に採用されなかった書物がたくさんあるわけで、それを普通新約聖書外典と言いますが、その外典の一つにピラト行伝というのがあって、その著者はニコデモであると言い伝えられています。これは事実かどうかわかりませんが、しかしこういう言い伝えがあるということは、ニコデモがイエスを葬った後、つまり第三の場面の後、どこかへ消えてしまったのではなくて、少なくともイエスを信じる人々の中にいた、つまり教会の一員として過ごしていたということを物語っているでしょう。だからどうやら彼は長い長い葛藤の末にイエスを信じるようになったと思われるのです。ある人はニコデモはあの世以来一晩として熟睡しなかったのではないか、一日として自責の念と恐れを抱かないで送った日はなかったのではないかと言います。確かに聖書に残る三つの彼の登場場面を読み比べますと、そしてピラト行伝の著者であるという言い伝えをも考え合わせますと、この想像は当たっていると思います。あの世以来ニコデモはイエスの言葉に惹かれながらもファリサイ派のメンツにこだわって素直にそれを受け入れられない、 そういう囚われた自分との戦い、また自分の愚かさとの葛藤を密かに続けたことでしょう。つまり彼の心の中に問いつ問われつの対話が続けられたことでしょう。イエスに会って以来、彼はもはやその時までのようにファリサイ主義に安定したまとまった一つの心ではいられなくなり、問いつ問われつという二つに分かれた心の間を行きつ戻りつするものとなったと言ってよいでしょう。そしてこの心の間、それはイエスに会うまではなかったものです。イエスに出会ってから心の中に問いつ問われつという間ができたのです。そしてその間で彼はイエスの新たに生まれなければという悔い改めを迫る言葉を味わい続けるものとなったのです。ということは、イエスはニコデモの心の中に間を作り、その間を吹き抜けるように働いておられたということです。そしてそのことが、風は思いのままに吹くと言われた言葉の意味です。風という言葉の言語は霊を意味しますから、ここではイエスを指していると考えてよいでしょう。風は思いのままに吹くとは、イエス・キリストという方はニコデモの心の内に問いつ問われつの間を作り、その間を吹き抜けながらニコデモを導いていかれたということです。イエスはあの世以来、彼の心をこのように導き続けられた。だから彼は少しずつ変わっていった。そしてこれがイエスが人間に関わってくださるやり方ではないでしょうか。イエスという方は人の心の内に間を作られる方です。山下典子さんという方がいました。二十歳の時から10年間国際線のスチュワーデスを務め、30歳から空港勤務に就いた。頭の切れる美人で独身、職業人としての誇りに生きた、職目された人でした。しかし惜しいことに34歳で胃がんで亡くなりました。その人について記されたものを最近読みました。それを書いたのは、彼女の入院していたカトリック系の病院の婦長を務めるシスターですが、そこには亡くなる最後の3日間のことが詳しく記されていました。それによりますと、山下さんは末期がんの激しい嘔吐で笑いを失い、やつれ、苛立ち、表情は極めて厳しいものとなっていました。亡くなる2日前の朝、看護学生が交代しました。2日間ずつの実習を看護学生はするのですが、その学生の技術と知識の未熟さとが山下さんをさらに苛立たせるのです。学生は山下さんの顔を見るのが怖いと言い、泣きながら看護するのですが、その度に他の看護婦さんを呼んでくださいと言われる始末。しかし学生は自分の技術の未熟を恥じながらも頑張り続けます。知識も教養もキャリアも学生とは段違いの山下さんはプライドの高い人で、学生は辛い思いをしながら1日目の実習を続けたのです。婦長はそれらの様子を見ながら山下さんのターミナルケアに尽くし、折を見て山下さんと話し合うのです。山下さんは言います。私は治ると思っている、そう信じている。しかし治るというわずかの印が欲しい。1週間すれば少しは良くなるという印が欲しい。それに対しシスターである婦長は気休めのようなことを言わずに次のように言います。1週間とか1ヶ月とかは今のあなたにはもう遠い日よ。ね、毎日を精一杯生きてみない。毎日毎日自分をかけて、例えば朝看護婦さんに今日もしっかりやりますからよろしくって挨拶ができるように、そう言います。婦長はかねてから山下さんを尊敬していました。それは 常に誠意と忠実をもって職業に打ち込み、仕事に生き抜いている女性の魅力を山下さんに感じ、自分もまたそのように看護の仕事に生涯生きてきたものとして共感するところがあったからです。府長は山下さんに言います。あなたと私は似ているでしょう。職業にしっかり生きてきた者同士として、だからそのしっかり生きてきた思い出を枯らさないようにしてほしいの。それが一日一日を生きることではないかしら。しかし山下さんはつぶやきます。そうね、でもどうなっても良いのよ。そして嘔吐が始まり、話は中断されたのです。ところが翌朝、心配しながら府長が山下さんを見舞った時、病室に何か違った雰囲気が感じられました。山下さんは生き生きした目を輝かせながら明るい朝の挨拶をするのです。今日はなんとなく気分が良いのよ、お天気のせいかしら、と彼女は微笑します。夜勤の看護婦からも、今朝山下さんに、おはよう、今日もしっかり頑張るわ、と言われてびっくりした、という報告がありました。前日トラブルを起こした看護学生も、今日はいそいそ身の回りの世話をしています。何か様子が違うのです。そして平安な一日がその日続きました。そこで機会を見て府長は山下さんに、お祈りしましょうか、と声をかけます。すると何のためらいもなく、まるでその時を待っていたかのように、無神論者を標榜していた山下さんがうなずいて合唱しました。その後山下さんは、私洗礼を受けたいけどどうしたらよいのかしら、と府長が全く予期しなかったことを言ったのです。その日の午後、慌ただしく整えられた洗礼式が病室で行われました。急な話でしたが、いろいろな人が花を持って集まり、山下さんは花に囲まれて花嫁のように微笑んでいました。そして翌日早朝、病状急変、山下さんは召されたのです。ところで山下さんとトラブルを起こした例の看護学生は2日間の看護実習を終え、ということはつまり山下さんの亡くなる前日、洗礼を受けたその日の夜、実習を終えるにあたり府長室を訪ね、次のように語ったというのです。今日で実習は終わりますが、この2日間山下さんからたくさんのことを勉強しました。辛い2日間でしたが、私が至らないために山下さんに不愉快な思いをさせ申し訳ありませんでした。山下さんにはお詫びしておきました。そして一つ山下さんにお願いしました。私はあなたの受け持ちになって多くのことを学びました。ありがとうございました。私はきっと山下さんのことを生涯忘れることはできないと思います。私がもし縁があって結婚し女の子ができたら、あなたのお名前のりこをいただきたいと思いますが、よろしいですか。そう申しましたら、山下さんは大きくうなずいて涙をこぼしながら、ありがとうと言ってくれました。そう報告して学生は泣いたそうです。彼女は卒業してすぐに結婚、生まれた女の子に約束通りのりこと名付けたそうです。たった2日間の実習期間、それも全く険悪な空気で始まった実習期間の中で、これほどの変化をもたらす感銘を山下さんがこの学生に与えたのは何であったのでしょう。それは私の考えるところ、ニコデモの心の内に問いつ問われつの間を作って風のように吹き抜けられた霊なるイエスが、山下さんの心をも同じように吹き抜けられたからではないでしょうか。不調にしっかり生きてきた思い出を枯らさないようにすることが 一日一日を生きることではないかしら、と言われた意味を、その世苦しみつつ求め、生きているのは過去の得意の日々でももちろんなければ、将来に予想される暗い日々でもまたなく、それは今であることに気づき、翌朝、おはよう、今日もしっかり頑張るわ、とその日一日になりきろうとした、そこに山下さんの心の内に間を作って思いのままに吹き抜けられていたイエスがおられると私は思うのです。国際線に乗って華やかに活躍していた頃の一日も一日なら、今死に瀕して病床にある一日もまた一日なのです。そのようにその日がまっさらな一日、これっきりの一日となり、元気に生きてきた一日と同じようにしっかり頑張る日となったとき、その日を賜った命の神、詩編42編3節が山下さんの病室にあふれたのではないでしょうか。山下さんを恐れていたこの学生が、自分の娘に山下さんの名をつけたいと願うまでに変わったのは、たった一日で変わったのは、山下さんの力でも何でもなく、神のくださった命に委ねて生きるよう促しつつ、思いのままに吹かれたイエス・キリストご自身によるのではないでしょうか。イエス・キリストは私たちの心の内に間を作り、そこを思いのままに吹かれる方です。それがイエスのなさる関わり方です。イエスの働いておられる内なる間に注目しましょう。そしてイエスの思いのままを妨げているものに気づきましょう。それが新たに生まれるということです。